今回はですね、質問を大きく2点、でそれぞれ、細かく3点ほど質問をさせていただきたいと思います。主に、市民からの声というところで、普段市民の生活において、身近なところで、市民を含め、市や観光の方とかそして、子どもたちの声を、拾い上げて今回質問をしてみたいと思っております。まず1点目に、壱岐の島の玄関口であります、郷の良湖のターミナル周辺の整備について質問をさせていただきたいと思っております。先ほど山内議員のお答えにも、市長が答弁されてましたが、7月の、いわゆる九州郵船の利用者が、昨年の、103.8% という、お答えをいただき、改めて、九州郵船の利用者が昨年よりも伸びているところを確認したところでございます。市長の行政報告にもありましたが、本年は観光客延べ数で、昨年が7年ぶりに56万人台まで回復したというところで、今年度は、若干上回る予測で、そしてインバウンド効果もあり、外国人客も増加し、壱岐市の観光振興への取り組みの成果が出ているように感じます。壱岐市の、また壱岐島民は国境離島の島民割引により飛行機船舶の利用も増加しているように感じます。観光客の増加により、各宿泊業者は大型バスにての送迎、そして地元の方は自家用車での送迎、そして公共交通のバス、タクシー等の多くの利用者が郷の良湖に集まっています。また壱岐チャリも大変好評で、利用者も多く、郷の良湖のターミナルの周辺は、本当に多い時は賑やかで、本当に盛り上がっているように感じますが、観光で来られた方に関しましては、交通の渋滞であったり、多少なりの違法駐車が見られたりと、旅の始まりとしては少しストレスを感じるのではないかなと思っております。そういう混雑時の、対応として壱岐市は、都内での放送、防災無線を使っての放送、臨時駐車場の対応、それぞれ、一生懸命担当課がやられて一定の成果が現れて、臨時駐車場の利用者等が、おられますが、現状ですね、駐車場の問題として今後の壱岐市の観光振興においても郷の良駐車場の整備というのは大変必要ではないかなと思います。その点でターミナル周辺の計画を行うことが不可欠だと思いますので、まずその壱岐の玄関口の旅の始まりを気持ちよくスタートしてもらうためのおもてなしという気持ちの点で、郷の良湖のターミナル周辺の整備について質問をさせていただきます。まず1点目に、郷の良湖駐車場、いわゆる現在の台数よりも増加させるための整備計画はあるのか、そして2番目に、現在、路線バス、そして宿泊業者の大型バス、タクシー、研究車両、一般送迎車等の区分けを一応してありますが、それを改めてきちんと整備を行うべきではないかなと思っておりますが、そこら辺はどうお考えか。そして3点目に、郷の良湖周辺を、新しい名称を募集して、再開発というか現状からですね、新しい街づくりの、起点となるような方向で、考えてはどうかと、例えば、ここにも書いておりますが、郷の良ベイサイドとか、ベイサイド行きとか、いろんな名前がありますが、そういうのも募集してですね、新しい街づくりの起点になるような方法は考えられないのかという、3点を、質問したいと思います。市長の答弁を求めます。
赤井議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
5番、赤木隆久議員のご質問にお答えいたします。郷の良湖ターミナル周辺整備についてということでございまして、本年は本市で最も観光客が訪れる夏も天候に恵まれ、 多くの観光客にお越しいただいたものと考えております。観光客数を推察する上で重要な指標となります九州郵船と ORC の乗降客数は現在報告を受けております1月から7月までの数値では40万2816人で前年比 105.6% となっております。有人国境離島法の島民割引の効果による壱岐市民の利用も増加しているとも推察しておりますけれども、観光客についても昨年を上回っていると考えているところであります。現在観光客に対する観光案内をターミナル内で行っておりますけれども、窓口が狭く窓越しによるものでございまして、十分なサービスの提供ができていないこと、また行きチャリの利用増加に伴う格納スペースに支障をきたしていることから、本年行きチャリの貸し出し拠点及び観光案内所機能向上を図るための施設を地方創生拠点整備事業の活用によりまして、ゴンラ港ターミナル敷地内に新たに建設することとしておりまして、来年3月完成に向けて、整備を進めているところであります。またターミナルから新設する施設までの間に快適にまたストレスなく誘導をいただくために、雨よけ施設も同時に整備し、多くの方にご利用いただける施設にしたいと考えております。行きチャリの貸し出し拠点及び観光案内所の完成後は、観光客に対してよりきめ細かな観光サービスの提供を行い、ここから始まる素晴らしい息の旅をそれこそストレスなくご出発していただき、ゆっくりと息を満喫していただき、息ファンを増やし、リピーターの増加や新たな誘客を目指してまいります。次に強羅港の駐車場につきましては、現在349台の駐車スペースがございますけれども、ゴールデンウィークなどの連休時やお盆期間、年末年始には特に利用客が多く、大変混雑している状況となっております。臨時駐車場を設けるなど対応しているところでありますけれども、ご存じように臨時駐車場は遠いということもございます。またターミナル周辺が手島ということもございまして、一時的に向かいの車が下船口付近に集中して駐停車されるために混雑を引き起こす要因となっていると考えています。市では定期的に駐車場の利用状況の調査を行っておりますが、ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始のピーク時においても 100% には達しておらずと申しますけれどもですね、これは実はからくり的なことでございまして、調査をしておりますのが船が出た直後でございます。従いまして、船から降りていた車に乗ってお買いになる方、そしてまたお迎えに来られた方はですね、どうしても空いているスペースに止められるんですね。ですからお迎えになり、おいでになった方もお帰りになる。そういったことで、スペースが空いているということになります。しかし、調査をする上ではですね、その時点でこう捉えないとなかなかいつ捉えるかという問題もございまして、正直な話がですね、実際にどれだけ足りないのかっていうのは分からないところでありまして、もしこれ駐車場を本当に整備するならばですね、お迎えの車もですね、収容できるぐらいの数を増やさないと実際この問題は解決しないんじゃないかと実は思っている次第であります。そういった中で、長期間駐車というのが大変問題であります。長期間に駐車されますと回転が悪くなりまして、駐車スペースが不足する要因ともなりますことから、利用状況調査に合わせて長期間駐車されている方へはチラシまたは所有者へ直接連絡するなどによりまして、長期間駐車の場合の臨時駐車場の利用についてお願いをしているところであります。このことによりまして、以前に比べ長期間の駐車は減ってきておりますけれども、まだまだ完全ではありませんので、引き続きできるだけ多くの駐車スペースを確保できるように進めてまいります。駐車台数増加のための整備計画はあるかとのご質問でございますけれども、先ほど申しましたような、向かいの方のことも考えるとですね、大変なスペースになるかと思いますけれども、長崎県管理の公安でありますので県とも協議をいたしておりますけれども、ターミナル周辺にはスペースがないこと、また現在の利用状況、今後の増加予測の見通しが、などから大変厳しい状況にございます。増設の整備計画は現在のところございませんけれども、仮に計画が認められたといたしましても、 これは県の施設でございまして、県が単独で建てると、造成するということになります。そうしますと、県によりますと、やはり、それにそうする、そうしますと、その建設費の償還は、駐車料で賄うことになるということをお聞きをしておるところでございまして、一般利用者の負担増ともなります。まずは長期間駐車やターミナル利用者以外の方の駐車場利用によってご理解ご協力をいただくことが重要かと考えているところであります。次に路線バス、宿泊業者、大型バス、タクシー、緊急車両、一般送迎車の区分け整備を行うべきというご意見でございます。ご存知のように路線バスおよびタクシーにつきましてはそれぞれ乗り場がありますので、道路の各北部に駐停車スペースや駐車場の一部に待機場がを設けております。緊急車両につきましては主に救急車のジェットフォイル利用と考えられますので、できるだけ近い場所として船が接岸している岸壁側に駐車するようにしておりますけれども、岸壁に通じる進入路に向かいの車を駐車されますと入ることができなくなってしまいます。通路上には駐停車されないようにお願いの看板などを設置しておりますので、ご理解を賜りたいと思っております。宿泊業者のバスやレンタカー会社の送迎車両などにつきましては九州線との協議によりまして、フェリーの入出港時に支障がない時間帯であればフェリー乗船用車両駐車場を利用することが可能でありますので、午前中のジェットフォイルについてはこの場所を利用していただくようにお願いをしております。これによりまして以前よりジェットフォイル側の駐車場の混雑は軽減できたのではないかと考えております。医療機関の方々についても、なんて言いますか、フェリー、ターミナルよりも、南側を歩いていただいて、今していただいているところでございます。以上の車両については区分けができておりますけれども、先ほど申しますように一般の送迎車両につきましては、平常はですね、6割から7割程度でございます。当然平常の時はそういった空いたスペースに止めていらっしゃいますので問題はあまり発生をいたしておりませんけれども、何を言いましても繁忙期が非常に混雑を極めているところでございまして、駐車場はターミナル利用者のために無料で開放している施設でございますので、利用者の方々のモラルに期待をしたいと思っておりますし、そのことが駅を訪れるお客様に対するおもてなしの頃にもつながっていくものと思っているところであります。3点目に、ゴムラ港周辺に新名所を募集し、ゴムラベイサイドなどということでございますけれども、再開発を考えたらどうかとのご意見でございます。名所の募集は当然可能でございますけれども、現在のターミナルビルと駐車場、これはやはり動かすことができないんじゃなかろうかと思っているところでございまして、なかなか私の頭ではそのイメージが湧かないわけでございますけれども、ターミナル周辺においてはやはりスペースの問題もございますから、三島のフェリーターミナルぐらいまでを視野に入れられているのかなという気もいたします。そのイメージ的なものをお知らせ願えれば幸いかと思いますけれども、やはり広い意味での街づくりと捉えて進めてあると思っておるところでございまして、街づくりは地域の機運の盛り上がりによって進んでいくものと考えておりますので、今後いろんなそのような計画等々お出しいただければ研究をして判断させていただきたいと思っているところでございます。
はい、議長。
赤井議員。
はい。まず、最初のご答弁をありがとうございます。いくつかまた再質問させていただきたいと思っております。まず1点目の、現在の駐車場からの、増設ですね、等の関しては、県の方と協議して、県のお話をということは、実は平成、平成22年のですね、3月会議で、田原照夫議員からの質問の時にも、そのようなお話があったのが、 議事録として載ってますが、この時にも一応県と協議して、でそして、まあ、有料にするか等を、まあ、いつか示したいというような、ご答弁もあっております。やはりその点はですね、私も慎重に考えなければいけないところだと思ってますが、まあ、やり方次第では、まあ、有料も必要かなと思っております。例えば近くで止めやすいところを有料にして、ちょっと離れたところを無料にするなど、そういう方法もありますので、これは本当、現状ですね、いわゆる防犯、なんていうんですかね、いわゆるお盆、お正月等はですね、本当に混雑しているのは、ここにおられる、皆さんもそうですし、今聞いてある市民の方も本当にもうどうなっていくんだと、もう止めるところはないし、そして、臨時駐車場に止めてもですね、実際臨時駐車場、700メートルほど離れてます。はい、徒歩でですね、まあ、若い世代だったら7分ぐらいっていう標準な時間がありますが、大体10分ぐらいかかると思っております。そしてその臨時駐車場もですね、いわゆる、福岡に行かれる方ですね、まあ、主に島民の方が、止められると思いますが、島民の方が行かれる目的はいくつかいろいろありますが、例えば、福岡の病院に通院される方とか、に関してはいわゆる体調が悪いわけですから、そこから700メートルも歩いていくっていうと本当に、負担をかけることであったり、そして、まあ、旅行に行かれるわけですから大きな荷物を持ってあります。まあ、この方たちもそれ700メートル歩いていくっていうのも大変だろうし、そして小さい赤ちゃんを連れられている方なんかはベビーカーを押すなり赤ちゃんを抱っこして700メートル歩く、そして本当にお年寄り、いろんな体の不自由な方も700メートル歩くっていうのはとても大変なことだと思います。そして行くだけだったらいいんですけど、その後また帰りに、10時55分着の便で、まあ、11時ぐらいですね、から夜中あそこを歩いていくってなると本当に負担かけるということが、現状起こっております。で、まあ、答えとしては場所があればですね、本当に近くに止めれるんでしょうけど、まあ、この臨時駐車場で一応対応しているという誠意は分かりますが、非常に、まあ、市民に負担がかかっているので、この点もやっぱり今後改善していかなければいけないというところがありますが、ちょっと続けてもう一ついきたいところですが、現状ですね、路線バス等の区分はされているというのは私も理解はしています。しかしながら、いわゆるこれ路線バス等の止めるところにですね、一般車両が止まってしまったりとかして、いわゆる交通さんの、路線バス、そして、観光バス等が止めれなくて、まあ、遠くに止めてしまう時もあるようです。やはりそういうところを、まあ、先ほども、まあ、モラルでということでお話がありましたが、それは本当私もモラルを訴えたいところですが、現状、うまくいってないというところもあります。で、看板を立ててそこで注意を促すのも一つの手ではありますが、やはり観光地の入り口としてそういう看板がこう乱立しているのは良くない、景観上良くないと思いますので、やはりこれもしっかり、どうにかしてそのなんて言うんでしょうね、船から降りてこられた観光の方たちがスムーズにそのバスに乗れるような環境整備も本当していかなければいけないと思いますが、これを市長にまた答弁を求めると非常に答えは難しいと思いますが、まあ、現状いわゆる駐車スペースの問題等も県と協議していく、一つこう何か目処が欲しいんですが、そこら辺具体的には目処はありますでしょうか。はい、
白川市長。
実はまだ地元の方にもお話をしておりませんけれどもですね、実は元井トンネルを出たすぐのところにですね、まあ、地元の方いろいろ冷蔵庫といいますか冷凍庫といいますかコンテナ等を置いてございます。そういったところをですね、ご相談して、もちろん市でですね、例えば寄せて片方に寄せていただくとか、そういったことをすることによってですね、いわゆる少し何台か、まあ、分かりませんけれどもですね、そういったことが可能であると今考えております。そのことをですね、今、水産課の方とですねちょっと研究してくれんかと ということを言っております。ですから少しでも元井トンネル出たすぐのところだったらですね、私ちょっと遠いですけど臨時車両としてもですね、ご理解いただけるんじゃないかと思っております。まずはそういった少しの台数だかもしれませんけれどもですね、少しずつ改善していきたいなと思っております。
はい、以上。
赤木議員。
はい、はい、今のお答えですね、おっしゃる通りに元井トンネルを出たぐらいならと本当私も、そう思います。まあ、しかしながら、まあ、体の不自由方に関しては、遠いというところも出てくると思います。改めて、まあ区分け整備というところでお話ししていくと、やはり体の不自由な方が止めるスペースですね、今駐車、台数が2台ほどありますかね、そういう部分をやはりこう車椅子のマークがついているスペースがありますが、そういうところとか、あとはもう自助教授の世界になってくるので、なるべく、長期滞在される方、そして、若い方等に、協力いただいて、その元井駐車場の方から止めてもらうなど、やっぱ広報はしていくべきかなと思っております。現状から少し改善をするというところのお答えをいただいたところは、本当に、市民にとっても行政の努力を、されているところは、理解されると思っております。一点ですね、観光という点でいうと、いわゆる国がですね、東京オリンピック2020ですね、2020年に向けて、いわゆる観光客、特に外国人の訪問客をですね、4000万人台に、持っていこうというような取り組みをされております。2020年、あと 3年ですかね、3年後ですね、はい、に、いわゆる国が挙げて、インバウンド外国人を誘致する、そして観光客を増やそうというところをしております。福岡市の、数字もちょっと拾っていたところですが、福岡も、その2020年には、その前に、ワールドカップのラグビーの大会があったりとか、そういうのですごく観光客が増えるという予測もされています。その方たちにも壱岐の島に足を伸ばせていただきたいし、そしてそういう時にやはりおもてなしの第一歩、玄関口で、車の渋滞等がなく、話がそれますけど、英語表記だったりいろんな看板の整備と、そして、スムーズに、バスに乗れて壱岐の島を楽しんでもらえる、環境整備には、絶対必要なことだと思いますので、そこに向かって、また、駐車場の整備等はご努力いただきたいなと思っております。これは答弁いりません。はい、そして3点目の、郷の浦港周辺に新名所を募集してというところですが、非常に質問の前の2点を考えているときは、市民の声、現状ですね、これをどうにかするべきだということで考えておりました。そしてその中からやはりこう港周辺をこうイメージしていくと、私たちの身近なところでいうと、福岡の博多ベイサイドですね、ベイサイドがいわゆる経営者が変わって、でいろんな取り組みをされて、花火大会があったり、いろんな、灯籠みたいなのをこう、したりとか、もう本当年間通していろんなイベントをやってあります。ああいうのを身近に見ていると、やっぱ改めて、壱岐が海に囲まれているにもかかわらず、やはりその海を使った演出っていうのが足りないかなと思いました。駐車場整備もそうですが、一つの街を作っていくにも、現状郷の浦の商店街等もありますが、空き店舗も増えつつ、その対策もしなければいけませんが、何か起点となるところで、ないかというところで考えると、郷の浦の港を拠点に、例えばベイサイドのようなこう歩けるスペースだったりとか、なんかイベントができるような、スペースを作っていって、そこを拠点に再開発をしていって、その郷の浦の港を起点に歩いて街を楽しむなんかできないかなというような発想で、この、一つ、新名所を名所して再開発ということを考えました。市長が名所だったらできるかもということでお答えいただきましたが、まずそうですね、何もないのに名所も募集しても、名前だけかっていうところになりますが、名所を募集してでもですね、何か少しずつ一歩ずつ、そして地域とはやはり地域の方たちも声を聞きながらですね、 できないかなと思っております。そこら辺は、しっかり私も、地元なり地元に住んでますの で地域の方ともお話ししていきますが、また提案させていただきますけど、その時に市長またお答えしていただけますでしょうか。大丈夫ですか。はい、一つですね、本当に郷の羅港が、理想ではありますが、博多のベイサイドとか、私も横浜に住んでましたが、横浜の、港未来山下公園等はですね、本当に景観が良くて、日本中そして世界中から、そこに、来られます。正直言ってただの海なんですが、歩く場所とか、景観を変えるとですね、そこに人が来るわけなんですよね。どうしても私たち身近に海がありますので、海見るだけなのに人が来るのかというところですが、きちんとした演出をすることによってそこにも来るというところですので、今後は郷の羅の、港をですね、開発していく、再開発していく提案もしていきたいと思っております。それでは、次の質問に移らさせていただきたいと思いますが、すいません、もう一点補足しておきます。その、郷の羅港ですね、郷の羅港、新しい、港もできております。県が作ってましたね。そこで先日も7月17日に、博多ヨットクラブ主催でヨットレースが行われました。今後も継続していきたいというような希望も、出てると思います。このヨットレースをも新たな起爆剤となって、やはり壱岐の、海がですね、魅力あるものだというのをまた世界中に発信されていきますし、このヨットクラブ等ですね、もっとこうしっかり、以前も、今回1回目、壱岐市もしっかりバックアップされてますが、そこら辺、なんか今後のヨットレース等に、何かあれば、はい、副市長がお分かりなら副市長でもいいですが。
中原副市長。今の質問にお答えをいたしますが、先日ヨットレースがございまして23艇参りました。その時に、福岡のヨットクラブの会長さんからいろいろ提案が出されまして、前は福岡から築浜の沖で、ゴールをしていたけど、今回は郷の羅を起点に、福岡を終点というようなことでやるということで、今後壱岐の整備ができるならですね、壱岐から出発をして福岡、それとか壱岐一周のヨットレースとかいうことを考えているということでございましたので、市長とも相談をいたしまして。来月ちょっとヨットクラブの会長さんにお会いに行くようにいたしておりますので、そういう方向で、考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。
議長。
赤井議員。
はい、ありがとうございます。ですね、このヨットレースですね、本当にヨットをお持ちの方はですね、いわゆる富裕層というか、ある程度の一定のお金をお持ちの方で、非常に生活にもゆとりがあられて、で、楽しもうとされる方が主におられます。この方たちが本当に壱岐を楽しんでもらって、そして壱岐の経済に、お力をいただけるような、イベントになるように、私たちもしっかり、お手伝いをしたいと思っております。私も個人的にですが、第1回目の、ヨットのイベントの、オープニングの、演出というかお手伝いをさせていただきましたので、今後とも、私もしっかり見守りながら協力をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、次の質問に移りたいと思います。次は、教育省に質問させていただきたいと思います。先ほどの、観光のお話もそうですが、壱岐市がですね、本当に夏、夏というのは壱岐が一番輝く時でございます。そして今年の夏も非常に暑くて、もう暑ければ暑いほど海に行くでしょうけども、暑ければ暑いほど、お年寄りや子どもたちは、そして私たちもそうですけど、非常に、過ごしにくい、 暑いっていうのは、まあ、私は8月生まれなので、夏は好きですが、年々きつくなっておりますが、そういう中でですね、まあ、今年はですね、気象庁がですね、スーパー猛暑という、言葉を、単語で発表して、人間の体温を超える気温で熱中症の危険性が増す日が超えることを懸念しました。9月も、現在も、西日本では、今は台風が来て少し涼しいですが、厳しい残暑が、だろうという予測がされております。まあ、引き続き、日常生活とか、いろんな作業をされるときには熱中症に注意をしなければいけないということが、発表されておりました。壱岐市内のですね、小中学校、まあ、保護者ですね、私も、子供を持ちますので、いろんなご相談の中で、子どもたちは暑くて勉強に集中できていないんじゃないかなというようなお声をいただいたり、特別教室ですね、まあ、いろんな作業をするとかパソコン教室等にはエアコンがあるのに普通教室にはなぜエアコンがないのかという疑問だったり、そして地球温暖化で年々気温が高くなっているのにエアコンの設置は考えていられるのかというのは質問をいただいたりとか、そういう声を、いくつかいただきました。で、まあ、声をいただいた中で、まあ、子どもたちは、我慢すればいいのかなと思いながらもですね、やはり、今日もそうですけど、私たちもこう涼しい中でじゃないと、やっぱりいろんな頭が働かないということで、気温が高い中での学習というのは、集中力の低下とか、まあ、あとは熱中症とか、まあ、それが、学力の低下につながるんではないかなというのも、考えました。平成29年の6月9日に文科省が公立学校施設の空調括弧冷房設置状況の調査の結果を発表されました。都道府県別の、調査結果によると、長崎県の公立小中学校の空調括弧冷房整備の設置状況は、普通教室が、設置率でいきましょうか、 8.6%、 特別教室が設置率が 19.1% と、全体合計設置率が 14.8% という、調査結果が示されましたと。そういう中で、壱岐市の小中学校の、学校施設の環境について、少し質問させていただきたいと思っております。それでは教育省にご答弁をお願いしたいんですが、まず1点目に、壱岐市内の小中学校の普通教室特別教室の空調設置状況について教えていただきたいと思います。2番目に、壱岐市内の小中学校、それぞれの各教室の気温、湿度調査等は行っているのかということについてお聞きしたいと思います。3点目、壱岐市内小学校への空調設置計画は検討されているのか。そして4番目、壱岐市内中学校への空調設置計画を検討されているのかという4点を、ご答弁いただきたいと思います。教育長、よろしくお願いします。
久保田教育長。
5番、赤木議員の教育環境整備についてお答えをいたします。まず、壱岐市内の小学校においては普通教室が128あるんですが、未設置でございます。特別教室は170ある中で37室に設置をしております。特別教室だけでいきますと、設置率は 21.8% となりますが、後ほど全体はお伝えいたします。中学校においては同じく普通教室34室すべて未設置です。特別教室は73室ある中で設置が12室、中学校の特別教室の設置率は 16.4% となっておりますが、先ほど県下の数字をお伝えいただきましたので、小中学校を合わせますと普通教室の設置率は壱岐市の場合はひとまず 0% です。そして特別教室は 20.2% となり、県下の 19.1% とほとんど変わらない程度にはなります。全体で合計いたしますと、壱岐市は 12.1% です。先ほど県下は 14.8% と議員がお伝えいただきました。でこの差はどこにあるのかと申しますと、実は長崎県下の中でも島原市と南島原市が約20年前の雲仙噴火災害がありまして、その時の降灰対策として国の特別事業があり、島原市内は小中学校すべて整備されております。南島原市内がその範囲内が整備されて、この両市における数字が158-70とかそういう数字でもって、この設置率が出ているところからいくらか出ており、現状では長崎県か他のところも普通教室の設置はまだ進んでいないという状況です。次に、壱岐市内の小学校中学校の気温湿度等の調査は行っているかというお尋ねでしたが、学校保健安全法第6条の中に教室等の環境に係る学校環境衛生基準というのが示されておりますので、これをもとにすべての小学校中学校で気温湿度を測定し、学習環境に配慮をするようにしております。特に気温については学校日誌と保健日誌に記入することを義務付けております。教師は授業の始めはもちろん、授業の途中にも換気が適切に行われているかどうかを点検しながら、特に今年度湿度については窓の開閉等については注意をしたところでございます。今年度特に暑かったというお尋ねでしたので、実は7月の子どもたちが学校に通っている1日から20日までの気温で最も高かったのは壱岐市の場合は30度 C でございます。7月の14日にそれを記録をしております。16日17日18日は3連休でしたが、ここでは 31.5 度という形の数字も見られておりますが、子どもたちが学校で生活をしておりますときにはひとまずこのような数字で、湿度としては7月7日が 80% という一番高い数字を示しております。ご承知のように学習に対しての適温として、夏は30度 C 以下、冬は10度 C 以上ということが望ましいと文科省の方は一定示しておりますし、湿度につきましても 30% から 80% ないが望ましいと、これも同じように示しており、なんとかこの数字の中に子どもたちが学びをしているときにはとどまっているということができるかと思います。そういう状況も踏まえまして、3つ目のお尋ねにありました壱岐市内の小学校への空調の設置計画、合わせて中学校への設置計画についての検討はしているかという点でございます。学校施設の整備計画については現在検討の項目には挙げてはおりますが、猛暑が続く夏季においては、ご承知のように長期の夏休みがあるということ、今のところ学校生活の中では特別教室、つまり保健室、そして図書室、パソコン教室、この3つが全ての小中学校では空調設備を備えており、子どもたちが、緊急避難的に体調の異常を訴えた場合は対応できるものと考えて、ひとまずそれでこの十数年壱岐市の場合も来ているところで、正直なところ財政のことと設備をしてからの維持費のことを考えましたときには、この形でもうしばらくは行きたいというのが今の検討している中での考え方になります。学力の低下、集中力とお話がありましたが、今壱岐市の場合は夏休みを利用して小中学校ともサマースクールに代表されるように補充学習をよくいたしております。その場合は先ほど申します特別教室を借りまして、適度な空調の中で学習に集中してもらって、遅れた分を取り戻し、いろいろな力をつけていくというやり方をして、子どもたちにも保護者にも一定ご理解を得られているものと考えております。ちなみに 芦部小学校が校舎の改築工事をいたしましたが、ここでも普通教室には空調設備は配備しておりません。現在設計をしております芦部中学校も同様でございます。以上でございます。
赤井議員。
はい、議長。教育長、今の教育長のお答えでですね、私は私なりに感じたところは、教育長はつけて子どもたちのためにはエアコンをつけてあげたいんじゃないかなと、私は、勝手に感じました。教育長の、気持ちがますますつけたくなるようにちょっと質問をさせていただきたいと思いますが、まず、基準は満たしているというところですね。エアコンをつけなくてもいい基準を満たしているというご答弁をされるのは、予測はしておりました。しかしながらですね、やはり気温の上昇というのは、地球温暖化というのはもう本当に言われている通りで、年々、気温が上がっているというのはもう本当数字上出ています。私はそのしばらくは、つけないでおこうということの答弁で、じゃあいつつけてもらえるんですかっていう答えを聞きたいんですが、まず、小学校に関してはやはり現状の学校数でエアコンをつけるというのは財政面で非常に大変だと思います。そこは理解をします。しかしながら中学校は10校あるのが4校になって統廃合されました。統廃合したということは、いろんな統廃合するまでいろんなお話し合いをされてたと思いますが、やはり統廃合したことによって教育面で教育環境が良くなったということと、教育施設面で施設が何か充実するんではないかなというところを、本当に私は保護者として、何かそういう統廃合のメリットがあるのかなというふうに思いました。先日インターネットで出てましたが、中学生 の丸坊主頭を坊主にする話で生き死が出てましたが、生き死が最後だったんじゃないかという話が、ネット上に出てましたが、統廃合して変わったとこって言ったら、もしかしたら、統発が変わったとこじゃないのかなと思うぐらいに、スクールバス等もありますが、せっかく 10校あったのが4校になったんですから、やはり子どもたちの学習環境ですね、勉強する環境も、しっかりそこを変えてあげるために統廃合したんじゃないかなと私は思っております。やはりですね、勉強していく中で一つ、こじつけではないですが、全国学力調査のですね、数学算数ですね、小学校中学校とも、平均を下回っているますよ、行きしないがですね、下回ってたのではないかなと思います。なんか調べていくとですね、特に、数学算数の勉強をするときには気温が高いといい成果が出ないっていう、文献を見つけましたが、もしかしたらこの数字上げるためにもエアコン必要じゃないかなと思ったところですが、やはり、私たちも通常このような会議をする、そして日常生活においてもですね、エアコンってもう当たり前のようについてます。ちょっとデータで言うとですね、教育省がですね、無償図中学校時代に私の、一個上の先輩方を教えられてた時がですね、1985年前後ですが、その時の一般家庭のですね、エアコン普及率はですね、50% なんですよ。2軒に1軒、半分ですね。で、2017年のエアコン普及率は 91.1% です。もうほぼエアコンがついている状況です。ちょっと私の生まれた世代ぐらいがじゃあ何パーセントなのかなと思うと、1970年前後ですか、ほぼ一桁ですね、10% も満たない状況でした。その時代が涼しかったのかっていうと、その記憶にもないですが、確かにエアコンはない状態で生活してました。で、中学校行って、学校で勉強して家に帰って、あんまし一生懸命勉強してないんですけど、部屋にエアコンがあったかというと、エアコンはなかったなと記憶してます。しかしながら今自分の子供の、部屋を考えてみると、やはりエアコンというのは必要でありし、子供2人いますが、2人で1部屋にエアコンをつけてあげてます。そういう中で、各家庭それぞれの環境、エアコンの設置状況が 90% になって、 まあ、子どもたちは当たり前のようにその中で生活をしています。それが贅沢ではなくて、いわゆる地球の環境に応じた対応としてそのエアコンが必要だということです。贅沢ではなくてですね。で、そういう中で、学校生活っていうのは本当にもう1日8時間ぐらい学校にいまして、まあ、家にいるより学校に長い、学校にいる方が長いんですが、そういう生活面の中において、その現状、まあ、小学校にも設置計画はないし、中学校にも設置計画はない。で、まあ、中学校は本当に統廃合したんで、今、本当にね、保護者の方たちも手を統廃合したんだったら、クーラーぐらいつけてあげたいなって思ってやる方おられると思うんですよね。そして、芦部中学校も新しくなるんだったら、もう芦部中学校にもエアコンつけて、他の3中学校にもエアコンつければいいんじゃないかなと、勝手に思ってしまってますが、まあ、財源面においては、学校施設環境改善交付金、特にこれの老朽施設改造工事、エコ改修事業に関しては、空調設置工事に400万から2億円までの補助金等もありますよね。そういうのを利用された方がいいんじゃないかなと一つ思います。そして、現状、私たちの保護者だけの声じゃなくて、子供の声ちょっと一つ何個かお話しましょう。子供に聞いてみました。学校でどうしているとって、窓開けてるとって。窓開けたよって。窓開けたらねって。風が入ってきてね、プリントが全部飛んでったって。そうか、なるほどなと。今日なんかも暑いけど、窓開けたら風はビュンビュン入ってくるし、プリントも全部飛んでいくと。まあこれ中学校の話でしたが、小学校の話です。習字の時間にねって、窓開けてね、習字書こうと思ったらね、もうぐちゃぐちゃになって字が書けんかったって言ってました。ああ、そうかって。でもこの子供たちはですね、クーラーつけろとは言ってるわけじゃないんですよ。現状こうだから、っていうことを素直に伝えてくれただけです。これに関して改善するには私たち大人がしっかり頑張ってどうにかしてあげるしかないと思うんです。そのためには教育長が、まあ、先ほどのお言葉の中じゃ、つけてあげたいんじゃないかなと私は捉えましたが、今後、まあ、教育長のですね、リーダーシップのもと、エアコンをつけるために、特に、まあ、小学校にもつけてあげたいところですが、中学校、統廃合した意味も含めて、ご検討してはいかがなと思いますが、お答えをお願いします。
以上、久保田教育長。
残された時間が限られておりますので、簡潔に申し上げますと、8月生まれの赤木議員、たくましく育っておられたその赤木議員がそのような形でお話になるというのは私にとっては意外でございます。かわいい子には旅をさせろ。いかに子どもたちの体と心を鍛えて、その先に頭が鍛えられてくるというのが私の教育の信念でありまして、実は学校にエアコンいっぱいつけますと地球温暖化にはですね、ますます葉っぱをかけることにもなるわけです。電気を消そう、少しでも地球温暖化防止に役立とうと、子どもたちはむしろそういう学び方をして学校生活も送って、教室の電気も消したり、エアコン等にも、あるいは扇風機もむしろ音がするよりはない方がいいという形で気合を入れて取り組んでくれているのが息の子どもたちだと思い、先生方もその中で気持ちを揃えて今してくれていると私は捉えます。ぜひですね、冷房によってですね、今子どもたちがですね、感染が緩んできていると、そういうたくましさを持たない子どもをもしかしたらあなたのお家でも育てていらっしゃるかもしれないと。私の家はあまり冷房はしません。たくましく育てたいという気持ちを持つからでございます。子どもの適応能力は大人になった私たちが心配するよりはですね、はるかに高いです。風が吹いたら抑えます。髪が飛ばないように工夫をします。それが学力テストにおける B 問題でも発揮されていい力になってくると思います。もう少し子どもたちを温かい目と厳しい目で見ながら、教育委員会にもどうぞこれからまたご指導よろしくお願いいたします。
最後よろしいでしょうか。もう時間、
赤井議員、
はい、時間が過ぎておりますので、教育長がですね、そのようにおっしゃることも、想定内でした。時代が変わったという言葉は使いたくはないんですが、現状 部活動においては水分補給をするようにと、熱中症にならないようにと、水の飲み方も昔と違って、教育長がおられた時代は水を飲むなと言ったかもしれませんが、水を飲むのが当たり前にもなってきました。空調に関してもエアコンがないと、体が弱いわけではなくて、しっかり部活動でも汗もかくし、ただ集中力等を増すためにも、エアコンが必要かなと思います。そして私たちは、大人自体は、じゃあ教育委員会は学校の現場の先生と同じようにエアコンをつけてないで仕事をされているわけではないですよね。しっかりエアコンの効いた中で、涼しい中で一生懸命仕事をされています。現場の先生たちもですね、いろんなアンケートの中で、暑いと感じられたのが、まあ、ちょっと向けありませんであれですけど、77% の人の九州の、教員の方たちはですね、教室が暑いというようなアンケートに答えられている数字もあります。先生たちも本当は暑いんです。現場の声を伝えたいんです。しかしながらそれが伝わってない。そしてそれを伝えて、現実にさせるのも私たちの仕事だと思ってます。中学校が4つになった統廃合の意味も含めてぜひ検討されるべきだと思いますし、教育省が、しばらくの間という言葉をされましたが、しばらくっていうのも子どもに伝えられませんので、しっかりした計画を立ててもらいたいということを、まあ、提案またしていきますので、よろしくお願いします。以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。
以上をもって赤木隆久議員の一般質問を終わります。